はい、どうも皆さん、こんにちは。僕昔、岡山にね、住んでた時に、なんつうのかな、山の上に住んでたんですよ。丘の上っつうのかな。つらじま町つらじまっていう住所なんですけど、結構ね、倉敷とかも、岡山もそうかな、なんとか島っていうね、住所がめちゃくちゃ多いの。中島とか、津良島とか、水島もそうでしょ？小島もそうでしょ？で、これは全部昔島だったって話なんですよ。だから、瀬戸内海のちっちゃい島ってあるじゃん。で、それを、なんつうの、こう、干拓してできた土地なんですよ。特に、倉敷市の、水島寄りの方というのか、海側の方っていうのがね。で、津良島っていうのは、昔、瀬戸内海の島だったが、干拓。だから、干拓したのっていつ頃なんだろう？江戸後期とかなのかな？ちょっと全然わかんないですけど。で、津良島町津良島ってところに住んでて、だから、津良島ってのは、いわゆるこう、丘というか山というか、ね、なんですよね。で、丘の上に、まさにこう、旭ヶ丘小学校っていうのがあって、それが僕の小学校5年生まで通った、ね、小学校なんですけど、あ、じゃあ5年生からか。5年生から卒業まで通った小学校なんですけど、で、その時に、だから今考えると、たった2年とかなんだよな。そんな時の、なんか永遠のように感じてるから、いや、時間ってほんと伸び縮みすんだなって話なんだけど、その2年間、多分中学に入るともうその店には行かなくなったから、多分その小学校5年、6年のこの2年間、ほとんど毎日のように通った駄菓子屋があったの。で、それが、津良島の、いわゆる丘の上から、降りるんですよ。で、降り方が3種類ぐらいあって、小学校の方に降りる道と、また全、ね、その中学の通学路っていうの？になってる道と、もう一個なんかね、裏山に、これなんつうのかな？だから、うまく表現できないけど、獣道というか、山、もう、多分、地図とか、グーグルアースとかには出てこないぐらいな、だから、長さにして100メートルあるかないかぐらいなんですけど、要は、丘があって、その上に住んでる人にとっては、降りる場所ってのが、種類があればあるほど、ピボット式に便利になるわけじゃない。例えば1種類しかなかった場合、その丘の反対側の降りた土地に行きたい場合、1回降りたところからもう1回時計回りに180度行かなきゃいけないっていう状況になるんで、その山をもう手作りで道にしてでも道を作るみたいなことってあんのよ。で、そういう道があったの。で、こう赤土が出てて、そこに多分大人の誰かが置いたと思われる、あれは何だったの？丸太みたいなものがあって、その階段みたいになってて、で、こう、それこそ、スズメバチとかに注意しましょうね、みたいな、あんま、だから学校側もそこの道を通ることがあんまり、あんまり、あ、でもね、あ、当時は、確かね、いわゆるこう、コンクリート、アスファルト、地図に乗る道っていうの？車でも行ける道ってのは、二方向に出てるのよ。ね？なんだけど、その二つともが、いわゆるこう、遠い、その出口から両方遠い地区があって、それが江長っていう地区なんですよ。で、その江長に行くには、 その獣道が一番良くて、確か恵那賀地区の子たちは旭ヶ丘小学校にその獣道を通学路で来てたわ、当時。だけど、僕、去年、秋に、その、もう、跡地になってんですけど、その、津良島町津良島の、その、元社宅に行ったら、もう、そもそも、その道自体がなくなってた。もう、時代じゃないんだな。だから、今の恵那賀の人は、ちょっとぐるっと回ってる、通学路にしてるはず。コンクリートの方。で、その獣道を、本当に僕はもう、毎日のように通ってたの。で、それは、その、学校が終わった後に、近所の渡辺慎くんっていう、ね、その、お父さん同士が同じ会社に行ってる団地の、ね、彼と同じクラスだったから、その、渡辺慎くんと、今考えれば、その、多分僕、転校生だから、一人でも友達がいた方がいいっていう学校側の配慮で、近所の渡辺慎くんと同じクラスになったのよ。ね。で、渡辺慎くんと本当にもう兄弟のように過ごして、もう365日一緒にいたの。で、だからその渡辺慎くんが中1で引っ越したのが僕の人生の最大のトラウマの一つなんですよ、実は。で、慎くんと一緒に、本当100円とかを握りしめて、毎日通った店がその鍋屋っていう恵那賀にある店なの。で、どうかな、僕、その団地から、もうダッシュで行けば、子供の足でも10分ぐらいかもしんない。うん。で、そこに毎日通って、で、なんだろう、そのミニ四駆売ってたし、金消し売ってたし、ビックリマン売ってたし、メンコとか売ってたし、その夜なんか当時のその SD ガンダムのなんかシールみたいな売ってたし、まあなんかね、あそこユートピアだったのよ。で、今考えればなんだけど、あそこって本業何かっていうと、政教新聞売ってたんですよ。今でも覚えてるけど。だからあそこって創価学会の方、で、確かに息子さんが、ちょっと学年違うけど、同じ小学校だった気がすんだよな。で、だから息子、で、その、店番してるのは多分おばあちゃんなんですよ、その息子の。で、鍋屋のおばちゃんって言ってたけど、多分当時で、もう60代とか、わからん、もう本当にその、ね、高齢者の概念変わってきてるからわからないんだけど、でもなんかおばあちゃんに近いぐらいな印象だったんで、多分50代の可能性もあんのよ、でも当時で言うと。でもまあ、60、じゃ仮に60とすると、その小学校、学生の子供がいるわけがないから、やっぱりおばあちゃんなんだよ。で、その我々のおばあちゃん世代の60代の女性ね、その、うん、おばあちゃんが鍋屋のおばちゃんって呼んでたんだけど、鍋屋のおばちゃんが店番してて、で、こうあの棒のさ10円のアイスであったりとか、本当にもうザ駄菓子屋なんですよ。で、そのなんつうの、あの変なヨーグルトとかわかります？なんか、その、今考えるとなんであんなものをありがたがってたのか全くわからない、ちっちゃい木のヘラがついた、ちっちゃいヨーグルトあるじゃないですか。なんかああいうのとか。あと僕はまあ結構うまい棒とか、あとなんかね、30円で4枚入ったせんべいみたいなやつ、あれとか超うまいとか、なんだろう、体に良さそうなものは一切なかったけれども、あと、5円チョコとかわかりますかね？なんかとか、あとなんか変な、これもなんかその、板チョコみたいな形した薄いプラスチックの、なんつうの、名刺ぐらいの大きさに、これだから 4×4 ぐらい、4×5 ぐらい、だから20個ぐらい、いい、なんかこう、緑色とかピンク色の、餅っていうのもちょっとよく言い過ぎなんですけど、何かしらこうねっちょりしたやつが入ってる感じとかわかりますかね？なんか、ちょっと形で言うと、その、ボトルに入ったガムみたいなのの真四角の形してるやつとか、あれとかもなんだろう、なんかとにかく当時の僕の小遣いって、学年かける100円だったんで、5年生の時は500円、6年生の時は600円、その1ヶ月で600円を、もう本当に鍋屋に毎日通っては、その10円のものを買うかどうかでもう20分ぐらい悩んだりとかしながら、でいてまたそのミニ四駆のパーツとかも売ってんのよ。ね。スーパーなんとかタイヤとか、うん、あんのよ。あとね、そのハイパーダッシュモーターと、 ね、ハイパーミニモーターって2つあって、で、ハイパーダッシュモーターは330円するんじゃないかな。で、ハイパーミニモーターは300円なんで。だけど、そのハイパーダッシュモーターは、なんか大会には出れないみたいなやつとかあって、で、なんか忘れもしない僕、そのミニ四駆の、もうデフォルトで一番早いアバンテってやつがあるんだけど、アバンテを買ったのも確か俺な、鍋屋だったりとか、なんかね、俺その話を今日はしたいんじゃなくて、ちょっともう、この話で1時間ぐらい行きそうになっちゃったけど、その時に、こっからね、実は関係あるのよ。その時に、その、鍋屋の中でも結構ね、人気のお菓子の一つに、きなこ飴ってのがあって、確かね、1本10円でよかったと思うんですけど、その、爪楊枝に、なんていうの、きな粉の、きな粉を固めたような、ちょっと柔らかい、まあ言ったらきな粉がついてるんですけどね。で、それを、それが、食べた時に爪楊枝の先に、が赤かった、たらもう一本もらえるっていう当たり付きシステムになってて、僕なんかね、当時ね、特技があって、で、それが、当たりが分かったのよ。で、これはなんか、その超能力みたいな話というよりも、なんかね、いわく言い難い差があるの。当たるやつと当たらないやつ。ね。で、結構俺ね、本当にそれこそ、5、6回連続して当てちゃって、で、なんかその、もう鍋屋のおばちゃんがもうずっと俺が選ぶのを、なんかもう、犯人を見るような目で見てるとか覚えてんのよ。でも俺はもう分かるとしか言えないから別にズルしてるわけでもないし、5、6回当てて鍋屋のおばちゃんがめちゃくちゃ何か言いたそうにこっちを見てるみたいな光景とか覚えてって。で、その、あのね、でね、先日、僕、寝る前に、ちょっとこう、脳みそをさ、こう、寝るモードにするために、僕、動画見るんですよね。あんま褒められたことじゃないですよ。ブルーライトとかあるから。だけど、なんかね、こう、本読んで、まあ、その、寝る前に、ほとんどの場合、僕が最後にしてることは本読むことなんですよね。2、3時間、4時間読んで。で、まあもうこんぐらいでもう頭に入ってこなくなったから寝るかみたいなのが僕の寝方なんですけど、じゃあその本読んで歯磨いてスコーンって寝れるかっていうと、なんかこう一回脳のスイッチを切るのに、やっぱなんかね、なんか意味のない動画を見てるのが一番良くて。で、まあ明日の筋トレの動画見ることもありますよ。例えば明日がベンチプレスの日だったらベンチプレスの動画を見て、ちょっとモチベーション上げた上で寝るとかもあるし、でもなんかこう、なんつうのね、なんかチル動画っていうか、なんつうの、なんかこう、さほど興味はないんだけど、情報量も少ないんだけど、なんかぼーっと見る動画みたいなのあるじゃん。で、その中の一つで、なんか、あ、これ面白そうと思ったのが、なんかね、きなこ飴の作り方っていう動画があって、で、それが、ちょっとその、やっぱきなこってこう豆、ね、大豆だし、すごいダイエットにもいいみたいな文脈でそれを紹介されてたんだけど、で、それが超簡単で、いや、なんかそれ見てたら、なんだかな、あのね、蜂蜜 50g ときな粉 50g。で、これをボウルに入れてひたすら練りますと。ね、そしたらこう紙粘土みたいにまとまってくるんで、で、そのまとまってきたやつを細長く伸ばしてくださいと。で、それをハサミでも包丁でもいいんで、ちょんちょんちょんと切りますよと。で、切ったやつをまたその粉状のきな粉にまぶしますと。で、やっぱこう、爪楊枝刺しましょうかと。で、やってできましたみたいな。そしたらもう、鍋屋だと思って、鍋屋の光景がめっちゃ浮かび上がってきて、もうフラッシュバックして。で、これ作れるし作りたいなと思って。んで、僕、その、きな粉ってどこに売ってんだと思って。ちょっとわかんなかったから、もうアマゾンで注文しちゃって。で、注文したの。うん。で、その、何袋一緒に買っちゃったの。まあ、これから、ちょっといっぱい作ろうと思って。で、蜂蜜は僕はその、オートミール食べるときに使うんで、1キロのやつを常にストックしてあるから、それで、昨日作ったのよ。その、子供に、ね、その、あの鍋屋を味わわせてあげたいと思って。 で、作ったらもうまさにそのやつができて。ね。で、その、せっかくだから、その、食紅があったから、うちに。その、爪楊枝の先を、例えばじゃあ10本作ったとしたら、その中の3本とか4本とかを、その、食紅をつけた爪楊枝にして、当たりが出たらもう1本だよ、みたいな。で、子供たちめちゃくちゃ喜んで。で、僕もなんかちょっとテンション上がるじゃないですか。これお父さんが昔小学校の時食べてたんだよ、つって。で、うまいのよ。で、僕が自分で食っても、あの時の味だ、なんつって。で、その、そのね、当たりをつけるときに、俺、その40年越しなのか、30年越しなのかわかんないけど、に、わかったの。その、なんで、僕が、いわく言い難い、差を見つけれたかが分かった。で、それがね、なんかね、要は、当たり付きのやつをグッと、その、きなこ棒にグッてやるときに、どうしてもあの柔らかさだと指の形がつくのよ。で、これは僕の類推、こっからは僕の類推ですよ。だけど、多分なんだけど、あれいうものって工業製品じゃない。で、工業製品なんだけど、わかんないよ。わかんないんだけど、なんかああいうものを機械化する上で、ただそのロットとか、そういう類のなんか袋詰めされてるお菓子でもないわけだから、多分その、多分、ああいうのって多分、その地元の お菓子屋さんみたいなのが、こう、要はキロじゃないですけど、ね、もう何百本セットみたいなのを駄菓子屋に卸すって形だと思うんですよ。で、その何百本セット作るときに、おそらく、その食紅につけた爪楊枝のラインと、食紅につけてない爪楊枝のラインで、多分作業する人が違うのか、あるいは食紅のバージョンだけは手作業でやってるのか、要は工程に差があったはずなんですよ。で、あの柔らかさゆえに、その工程の差が多分出てたんですよ。で、僕の直感って何かっていうと、なんかね、形が悪いやつが当たりやすいってやつなんですよ。で、要はそういうことで。多分、食紅ラインのおばちゃんの指の力が強かったのか、なんかそういうことで、俺は昔、きなこ飴の当たりが分かるという特殊能力がなんで自分にあったのかが、自分で作ってみて、30年越しに分かったっていう、まあそういう話ですね。はい。今日の聖書研究はですね、ヨブ記の9章なんでございますけれども、タイトルは不条理は神、人を神に近づけるっていうタイトルなんだけど、ヨブ記の9章僕その2度読んだけれども特に心に迫る一節はなかったと。で、ヨブとビルダデの話なんですよ。で、ビルダデの言葉に対してヨブがまた弁明するんですね。で、直接はビルダデは、要はそのあんたが呪われてるのは、神は悪者には呪い、ね、正しい者には祝福、これが神だろ、だからあんた呪われてるだろってことは悪者だろ、だからなんか悔い改めることがあるわけだから悔い改めたらみたいなのがビルダデだったんだけど、ヨブはそれに対していやそんなことは分かってるっていう感じで同意するんですよ。で、そっからはもうヨブはビルダデをほとんど相手にしてなくて、神の方を向いて自分の施策を進めていくみたいな方になっていくんですね。で、まあ、ビルダデの答弁、つまり8章なんですけど、これはもう全部分かりきったほど正しくて論理整合性があるんですよね。いやもう本当にこう四角い議論というか、まあ、これはこうだよね。まあ、そんなことは分かっててやってるんですけどね、みたいな。そんな感じ。で、ヨブの方はもう論理整合性が破綻して、不条理の世界に生きてるんですよね。で、不条理のに放り出されたヨブにとっての処方箋が必要なのに、ビルダデは的外れの薬を与えていたっていう構造になってると思うんですよ。だからなんかこう、がん患者に解熱剤を処方するみたいな話で。で、まあ、解熱剤は有用なのかもしれないけど、もう問題の位相が違いすぎるじゃないですか。で、ヨブは不条理を前に神への問いを進めていって、神と人間との仲裁者っていうパウロも行き着いた真実に肉薄していくんですよ、後半。34節にね、33かな ?32 かな ?32、3読みましょうか。 神は私のように人間ではありません。その方に私が応じることができるでしょうか。さあ、裁きの座に一緒に行きましょうと。私たち二人の間に、私たち二人の上に手を置く仲裁者が、私たちの間に、私たちの間にはいませんっていうですね。そういう箇所があって。で、これって、まあ、解説書にも多く書かれてるんですけど、これってまさに、その神と人間との仲裁者ってイエス・キリストのことで、そのパウロ神学みたいな話なんですよ。で、そこに、その旧約聖書の人物であるヨブがもう肉薄していくんですよ。自分と神の間には仲裁者が必要だっていう真実にまで肉薄するんですね。で、その後はまた元の問いに戻っていくんだけど、でも、なんかこう、神の超越性への理解とか、救済感を発展させていくことにおいて、ヨブっていうのは確実に神の真理にじりじりと接近していくんですよね。で、これが、その、結局、ヨブはなんで真実に肉薄できていってるかっていうと、やっぱりこう、不条理というものにぶち当たってるからなんですよ。だから不条理って人を神に近づけるんですよね。で、逆に言えば、ああすればこうなるという論理整合的な世界って、神を法則の中に閉じ込めちゃうかもしれないですよね、逆にね。で、それによって人を神から引き離しちゃうのかもしれないなと思うんですよね。で、まあよく僕何度も言ってる、公正世界信念っていうね、完全懲悪的な世界観に安心する気持ちっていうのがどんな人にもバイアスとしてあるんだけど、その公正世界信念が揺るがされる出来事に出会った時にこそ、実は人っていうのは神に近づくのかもしれないですよね。で、まあそんな出来事にはできれば出会いたくないものだけど、人生というのは、まあ悲しいかな、不条理の連続でもあるわけですよ。でもその度ごとに私たちは神、ね、神様が私たちに真理を掲示してくださると考えれば、それも悪くないなと思えるわけじゃない。だからそう信じて法を進めていくしかないのかなというふうに、思います。ということで、不条理は人を神に近づけるというタイトルでお送りしました。最後まで聞いてくださってありがとうございました。それではまた次回の動画および音源でお会いしましょう。さようなら。